今日はエレミヤ書の29章の1節から7節までを共に学んでみたいと思います。テーマは神の置かれた場所でです。まず最初に、この聖書箇所の時代背景と申しますか、どのような時代だったのかということを説明させていただきますと、ソロモン王国がもう滅亡いたしまして、イスラエルは北イスラエル王国10部族、南ユダ王国2部族に分裂しております。このエレミヤの時代には北イスラエル王国はすでにアッシリアによって滅亡しており、南ユダ王国も危機的な状況にありました。まず29章の1節を見ていただきますと、捕囚の民と出てき、またエルサレムから次のような手紙を送ったという言葉も書かれております。すなわち、この手紙は捕囚の民に、バビロンに引いて行かれました捕囚の民に、当てて書かれた手紙だということがここでわかります。また4節からがその内容になっていきます。そして、5節には家を建てと住み、果樹園を作ってその実を食べようとありますし、また6節には妻を迎えて息子娘を産み、あなた方の息子には妻を迎え娘を嫁がせて、息子娘を産ませ、そこで増えよ減ってはならないと書いてあります。家を建てて住むことと自身で働いて、報酬を得ることが書かれています。そしてまた、結婚してですね、子孫を得るようにというふうに書かれているのです。ではですね、なぜ、このように言われているのかと申しますと、それは8節と9節を見ていただきますと、偽預言者がおりまして、エレミヤの預言とは違う異なった預言をしていたんです。それはどんな預言をしていたのかということは、前の章に戻っていただいてですね、28章の、2節から4節を見ていただきますと、少しその箇所を見たいと思います。28章の2節からですね、イスラエルの神万軍の主はこう言われる。私はバビロンの王の首輝きを砕く。2年のうちに私はバビロンの王ネブカドネザルがこの場所から奪い取ってバビロンに運んだ主の宮のすべての器をこの場所に戻す。バビロンに行ったユダの王エホヤキムの子エコンヤとユダのすべての捕囚の民も私はこの場所に帰らされる。主の言葉、私がバビロンの王の首輝きを砕くからだとあります。これはエレミヤが言っている予言とは全く違っていますね。エレミヤの予言というのは29章の10節に、あります。そこに出てくる言葉に、主はこう言われるという文章に続いて、バビロンに70年が満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に慈しみの約束を果たして、あなた方をこの場所に帰らせるとあります。最初の偽預言者は2年のうちに帰らせると言っていますけども、エレミヤの預言は70年という言葉が出てくるのです。本当に大変な長い、年の開きがここにあると思います。そしてこの時の捕囚された民の、状況と申しますか、心の思いはどのような思いを持っていたのだろうかと考えますと、やはり神から見放されて 希望というものを持てなかっただろうし、感情的にもなったりしたのかもしれませんし、やはり生きる意欲というのを失っていたのではないかと思われます。ですからですね、すぐに補修が終わって、故郷に帰ることができるという予言にですね、心を奪われたり、惑わされたりしたのではないでしょうかね。でまた29章の8節には、あなた方が見ている夢に聞き従ってはならないと、ここで書かれておりますが、2年のうちにエルサレムに帰るというのはこの民の夢だったということがここから言えると思います。でですね、私がこの募集された民だったらどのように思ったかなということを考えたんですよ。で私は、神様にですね、なぜこんな状況にこんな環境に置かれたのですかとまず思うでしょうね。でそしてまたこれを誰かのせいにしてですね、あの人が悪いからだとか、この人がこんなことを言ったからだとか言ってですね、責任を誰かになすりつけて、なんか自分の心の内を軽くしようというふうに思ったのではないかと思います。続きましてですね、7節を見てまいりますと、その町の平安を求め、その町のために主に祈れと書かれています。そしてですね、あなた方は平安をその町の平安によってあなた方は平安を得ることになるのだからと書かれていますね。この、バビロンの町の平安を求めよと、そしてそのバビロンのために主に祈りなさいと言われています。ここの箇所も思いますと、なぜそんなことを言わなければならないのかというような思いが湧いてくるのではないかと思うんですよ。なぜかと申しますと、バビロンというのはユダの民をですね引いていった町です。自分たちをですね、町を破壊したところなんですね。言えば敵だと思いますけれども、そんな敵のために祈りなさいと言われているのです。またここでですね、私はこのことについて、思い巡らしたり、いろいろ黙想していたり していたんですけれども、その時に、ふとマタイの福音書の5章の43節から45節までの御言葉がちょっと思い起こされました。その箇所をお読みいたします。5章の43節ですね、マタイの、あなたの隣人を愛し、あなたの、敵を憎めと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。天におられるあなた方の父の子供になるためです。父はご自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせて、くださるからですとありますね。私はこの御言葉の、5章の45節にあるように、天におられるあなた方の子供になるためですと書かれています。これがバビロンの平安を祈り求めよと言われたことになるのかなというふうに考えます。補修の民がですね、バビロンの平安を願い求め、 またその町の平安が自分自身に返ってくるということで、主はですね、この捕囚されていった民を、ご自分の民に、まあ、神の民に、変えようとしておられるということがここから分かりました。そしてですね、私はこのエレミア書の箇所を、奨励させていただくために、読んでいた時にですね、心の中にふと一つの感情が与えられました。それはですね、私が柏教会に来たことです。妻を以前が行っていた教会に残してですね、まだ自分の一人娘も救われていないままでですね、自分一人で柏教会に来てよかったんだろうかなというふうな思いがあったからです。その思いがふと心の中に湧いてきたんです。で、その思いを持ちながらですね、御言葉を読んでいますと、御言葉に、ですね、まず29章の1節ですので、ネブカドネザルがエルサレムからバビロンへ引いていった捕囚の民というふうに書かれています。しかしですね、4節と7節を見ていただきたいんですけども、4節には、エルサレムからバビロンへ私が引いて行かせたすべての捕囚の民となっておりますし、7節にもですね、私があなた方を引いて行かせたと書かれているんです。ここでですね、神様はネブカドネザルを用いて、この捕囚をご自身の思いによって、というか考えによって、計画によってなされているというふうに考えられるなと思ったんですよ。そこでですね、また聖書を戻って開けてほしいんですけども、エレミア書の27節の、5節6節を少し見ていただきたいんですけども、その箇所をお読みしますと、エレミア書の27章の5節ですね、私は大いなる力を伸ばした身腕を持って、地と地の表にいる人と獣を作った。私は私の目にかなったものにこの地を与える。今私はこれらすべての地域を私のしもべバビロンの王ネブカドネザルの手に与え、野の生き物も彼に与えて仕えさせると、このように書いています。ですから神様がネブカドネザルを使ってですね、この捕囚をなされているというふうに思われます。しかしですね、見える世界と申しますか、表面上で見たらネブカドネザルによる、バビロンの王による捕囚なのですけれども、その背後で主がお働きになっているということが、これらの箇所から分かってくると思います。で、これをですね、見て、御言葉を追っていった時にですね、私は先ほどの思いと言いますか、一人で柏教会に来たということですね、これも、自分が一人で、柏教会に来てるということに、なってはいるんですけども、やはりその背後で神様が働いてくださっているのではないかというふうに思えるようになりました。そしてですね、またこの奨励のタイトルをどうしようかなって考えているときですね、一 つの本のことを思い出したんです。その本は、渡辺和子さんという方が書かれた神の置かれた場所でという本です。で、渡辺和子さんという方は、カトリックの修道女であられました。そしてまたノートルダム精神学園の理事長でもあられましたが、2016年12月に、召されました。渡辺和子さんのこの本ですね、置かれた場所で咲きなさいという本の一文を少し紹介させていただきますと、このように書かれています。咲くということは仕方ないと諦めるのではなく、笑顔で生き周囲の人々を幸せにすることなのです。置かれたところこそが今あなたの場所なんです、と書かれていました。それでですね、私もそうだと思いついて、この奨励のタイトルを神の置かれた場所でというふうに付けさせていただいたのです。そうですね。それで、バビロンのバビロンこそですね、ユダの民が召された地なのです。そこで、このバビロンの地にしっかりと根を張って額に汗して生きていくことを主はこのユダの民に望まれています。この地での経験ですね、いろんな経験が民を作り変えて、そして作り変えられた民は神の民とされていくのですね。で、こう考えますと、現在に生きている私たちも同じではないでしょうか。今あなたがいるその場所は神があなたを置かれた場所なのです。しかし、なぜこのような環境に、なぜこのような状況にと思われる方がおられるかもしれません。しかし、この状況やこの環境があなたを作り変えるのにふさわしいのです。ですから、この状況から逃げ出したり避けたりするのではなく、また嘆いたり悲しんだりせずですね、感謝してそれを受け入れて、状況や環境を変えることではなく、あなた自身が神の子にふさわしいものへと変えていただくように、心を注ぎ出してですね、主に祈っていくことであり、また主が最善を導いてくださいますと確信を持って歩むことではないかと思います。また私がですね、そのことについてですね、黙想しておりますと、アブラハムのことがこう頭の中をよぎってきたんですね。創世記の12章の1節から4節をお読みしていただいたら分かると思うんですけども、アブラハムは、どこに行くのかも知らされずに、ね、ですね、出て行きました。しかしですね、主の言葉に従うときに、祝福が与えられます。ですから、神様の言葉に従うということ本当に祝福があるということでありますし、また、エルサレムの人々の中にはですね、このエレミアの予言に聞き従わなかった人たちもいたのです。それは29章の16節から19節に、出てきますし、また神の言葉に聞き従わなかった民には、ですね、裁きの言葉が書かれているのです。本当に考えてみますと、70年という年月は本当に長いですね。一人の人の生涯と一生と言ってもいいような時間ではないかと思います。そのあなたの生涯をかけてですね、主は神の子にしようとご計画を持っておられですね、そのご計画を実行する場所が今私たちが置かれている場所であり、そのような環境であり、 状況なのです。最後にですね、一箇所聖書を見せて終わりたいと思います。その箇所はヘブル人への手紙の12章の6節から7節です。主はその愛する者を訓練し、受け入れるすべての子に鞭を加えられるのだから、訓練として耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が訓練しない子がいるでしょうか。それではお祈りいたします。愛する父なる神様、今日もこのようにしてエレミア書から学ばせていただきました。この箇所からお一人お一人が自分の心の内に探られることがあるでしょうか。また思い巡らされることがあるかもしれませんけども、どのような環境の中にも、どのような状況の中にも、主は私たちと共にいてくださるということを常に覚え、主が置かれたその場所で、どうぞ訓練を受けて、神の子として扱われ、そして、神の様の栄光を表すお一人お一人へと変えられていきますように、そのことを願いつつ今日の聖礼を終わりたいと思います。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。